唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。御子イエス・キリストに永遠の勝利を与え、天の御国に昇らせられた栄光の王なる神よ、どうか私たちをみなしごとせず、聖霊を下して強めてください。そして救い主キリストが先立って行かれたところに昇らせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、頑なに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また 私たち自身を完全な備え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天の父よ、あなたは私たちの座るのも立つのも知っておられ、遠くから一人一人の思いを読み取られます。私たちが歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が下に昇る前に、主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたの御前を離れてどこへ行けるでしょう。身を隠すことも、自分自身の思いを隠すことも愚かで虚しいことです。むしろ私たちはあなたにすべてをさらけ出すことができることを喜びます。そしてあなたはそれを喜ばれる私たちの父であられることを感謝いたします。御子の十字架が私たちにその勇気を与えました。今日もその幸いに生かされていることを感謝し、あなたの御前に来ている者たちに安らぎをお与えください。自分の罪を心から悔い、あなたの御前にいる者たちがあなたの憐れみを受け、その幸いを知る者となりますように。神様、信仰の目を開いてください。国々を支配し、時代を支配し、また一人一人に最善をなされるあなたの御業を見るようにしてください。この時代にも、この後の時代にも、あなたの働きが続けられることは何という励ましでしょうか。あなたの御前を誠実に生きる者たちのその業、労苦は虚しいものとならず、あなたに正しく数えられています。いつもその真実を見て、信仰者一人一人一層あなたの御心を行って生きることができますように、心の目を開いてください。すべてを知っておられ、すべてを御心のままになさるあなたにすべての信頼を置き、大胆に善を行い歩むものとしてください。どうか主イエスにつながっている者たちに、約束されたその契約通り、この世にあって聖なる国、聖なる祭司とされるあなたの御業を成してくださいますように。 今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ペトロの手紙1第1章1節から2節、新約聖書428ページです。ペトロの手紙1第1章1節、イエス・キリストの使徒ペトロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。
今日からこの礼拝で私が説教するときにはペトロの手紙1からお話をすることにいたします。今ファン先生は旧約聖書の話をしておられますし、他の先生方も毎週違った箇所から説教しておられるようなので、ご迷惑にはならないだろうと思っています。で、毎年1月に富士の裾野にあります修道院で説教塾のリトリートが行われます。牧師がしばらくの間牧会の現場を離れて自分の霊的な養いのために日々を過ごすという、そういうプログラムで3泊4日で行うわけです。で、そこで今年は説教塾の責任者たちの間でペトロの手紙を集中して読もうということにいたしました。金沢におります説教塾の仲間の一人が昨年ペトロの手紙を読もうという本を出しまして、それがとても良いということなので、それをテキストにしようということであります。で、私も参加の予定で準備をしていたんですが、残念ながら今年の会は責任者の都合で1年延期ということになりました。で、それでも来年のリトリートでこのテキスト、この手紙をまた読むということになりますので、その準備の意味も込めてここでお話をしようと考えております。はじめにこの手紙について少しお話をいたします。これは主イエスの弟子の一人でありましたペトロがポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの教会に宛てて書いた手紙です。で、ここに書いてあります地名は聖書の巻末にある地図を参照しますと分かりますが、いずれも小アジアに属する地方の名前です。 で、小アジアといいますのはほぼ今のトルコ共和国と同じ地域です。北に黒海と今ウクライナ問題で時々出てまいります黒い海と書く海ですね。北に黒海があり、そして西側にエーゲ海、ギリシャとの間にエーゲ海がある。南の方は地中海があるという、そういう海に三方を囲まれた半島のような形になっています。一説にありますこの地名ですが、いずれも当時のローマ帝国の行政区の名前です。今トルコ人が住む地域になっていますが、当時はローマが支配をしておりました。この手紙はそこに建てられた教会に宛てて書かれた手紙です。この手紙の著者は一説でイエス・キリストの使徒ペトロからとありますから、著者は主イエスの弟子であったペトロということになります。で、第5章12節を読みますと、忠実な兄弟と認めているシルワノによってこの手紙を書いたとこう書いてあります。で、ペトロという人はもともとガリラヤの漁師で学問のある人ではありません。語学の知識もありませんから、伝道するにも通訳としてマルコという人の助けを受けていたと言われています。この人はマルコの福音書を書いた人だということです。で、この手紙を書くときにはシルワノという人の助けを借りたわけです。で、シルワノはパウロと一緒に伝道した人なんですね。ですからこの人はパウロを助けるだけではなく、ペテロも助けて伝道したということになります。で、第5章13節には、共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っていますとあります。で、当時の教会はローマをバビロンと呼んでおりました。ですからこの手紙はペトロがローマから小アジアの小教会に書き送った手紙だということがわかります。で、これはついでのことなんですが、聖書を研究しております聖書学という学問がありまして、聖書の一つ一つの文章について徹底した学者たちが徹底した調査と研究をいたします。で、この手紙についても書かれていることをそのまま鵜呑みにするのではなくて、そこに書かれていることはどういうことなのか、どういう世の中の状況なのかということを調べ上げます。で、その結果、この手紙はペトロの時代よりもずっと後に書かれたものではないかと考える人が多いということです。この手紙は小アジアの諸教会に対して迫ってきているローマの迫害に備えるようにという、そういう内容を持っている手紙なんですが、ローマの迫害がローマから遠く離れた小アジアまで及んだのはずっと後のことだというわけです。そういうことからこの手紙が書かれたのは後の時代ではないかと考える人が多いわけですが、しかし学者の中にはそれでもこれはペトロが書いたものだという、そういう主張をする人がおります。こういう学者の争いに首を突っ込むというのはあまり得策ではないというふうに私は考えますので、この説教ではこの手紙をペトロが書いたものとして私はお話をすることにいたします。で、先ほどこの手紙はペトロがローマから小アジアの教会に送ったものだと言いました。で、ローマの教会というのはペトロが伝道して建てた教会です。で、ペトロはその教会を牧しながらローマ皇帝による迫害の中で殉教の死を遂げるわけです。もともとこの人はガリラヤの漁師で、それが主イエスに召し出されて弟子になり、主イエスが天にお帰りになった後は最初に建てられたエルサレムの教会の指導者の一人になりました。ところが時が経ってエルサレムの教会の指導が主イエスの弟でありましたヤコブという人を中心に進められるようになりました。それでペトロはエルサレムを去って各地を回って伝道する、巡回伝道の働きをするようになったと考えられるわけです。パウロも巡回伝道をいたしましたが、ペトロも巡回伝道をいたしました。初代教会の働きを記しました使徒言行録という文書があります。その初めは エルサレムに建てられた教会の様子を描いておりまして、ペトロもその指導者の一人として繰り返し登場してまいります。しかしながらこの使徒言行録の第12章にペトロがヘロデ王によって投獄されるという、そういう記事が出てきます。でその時は天使の働きによって助け出されて仲間の末裔に帰るんですが、彼は家に入らないで自分が助けられたということをヤコブと兄弟たちに伝えてほしいと言い残して、そのまま他のところへ行ったと書いてあります。まあ、おそらくこの時からペトロはエルサレムの教会を去って伝道の旅に出たのであろうというふうに研究をしている人たちは考えています。で使徒言行録にペトロが登場するのはこれが最後で、次の第13章からはパウロの伝道の話になるわけです。で聖書のいろんな文章を読んでみますと、例えばガラテヤの信徒の手紙を読みますと、アンティオキアの教会にペトロがいたというふうに書かれています。でコリントの信徒の手紙の1には、コリントの教会の中に、まあ、ペトロを押し立ててグループを作っていた人たちがいたと書かれていますから、ですからいろんな教会をペトロが訪れていたということが分かりますし、コリントの教会では随分親しくみんなを指導したということも想像できます。でこの手紙の一節にある教会というのは、おそらくペトロが伝道して建てた教会であろうというふうに今考えられているわけです。そういう伝道の旅の最後に彼はローマに行きまして、ローマの教会を建てたわけです。でこの手紙の初めにペトロはイエス・キリストの使徒ペトロからと書いています。先ほど申しましたようにペトロはこれをローマで書いて、迫害の中で命の危険を感じながら、しかしそれでもローマに留まってこれを書いているわけです。なぜそうしているか、自分がイエス・キリストの使徒だから、何よりも自分はイエス・キリストの使徒だと、そう言っているのです。それ以外にも自分について言えることはたくさんあったかもしれない。ユダヤ人だということも言えるし、誰それの息子ということも言えるし、経験のある漁師だったということも言える、あるいは巡回伝道で多くの教会を建てたということも言えるかもしれない。でもここではそういうことは全く彼は言いません。イエス・キリストの使徒、それだけを言います。イエス・キリストとの関係において自分を捉える、それ以外のこと自分について言うことはないと言うんですね。あなた誰ですかと問われたときに、皆さんは何とお答えになるでしょうか。だいぶ前に教会の子どもたちに教会の信仰を伝えようとして親子信仰教室というのを開きました。そこで用いたのがみんなのカテキズムという信仰問答です。その最初の問いが、あなたは誰ですかというんです。難しい言葉で言いますと、アイデンティティを問うている。あなたは誰ですか、自分を何者だとお考えですか。でそのカテキズムが教えている答えは、私は神様の子供ですというんですね。信仰者である自分についていろいろ言えるけれども、その中で一番大事なもの、決定的に大事なものは、私が神様の子供だということだ。それがこのカテキズムが教えていることです。ペトロにとって一番大切なこと、それは自分がイエス・キリストの使徒だということです。それが一番大事なことだと、そう言っているんです。そしてそのペトロがポントス、ガラティア、カッパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ手紙を書いている。離散して仮住まいをしている人たちなんです。 離散というのは、もともと一つであった人々がバラバラになるということです。仮住まいというのは、旅人として、あるいは寄留者として生活をするということです。これよくよく考えますと不思議なことなんです。おそらくこの教会には、これらの教会にはユダヤ人と一緒に異邦人も含まれていたはずです。ユダヤ人であれば、もともとイスラエルに住んでいた人たちが散らされて、ここで仮住まいをしているということも言えますが、異邦人はそうではない。もともとその土地の人なんです。離散したわけでもないし、仮住まいをしているわけでもない。でもペトロはそういうことを承知の上で、離散して仮住まいをしている選ばれた人たちと言ってるんです。で、なぜだと。それは今の言葉の中にありました。選ばれた人たちだからですね。神様によって選ばれて、神の民の一人となった人たち、あるいは神様の子供にしていただいた人たち、生まれ育った土地に住んでいたとしても神様によって選ばれて神の民の一人になった、存在の根底が変わってしまっている。今では神の民の一人です。そして全世界の神の民は一つです。そこから使わされて今住んでいる土地にいるんです。だから各地に離散している人たちになるんです。神のための故郷は天にありますから、この地上のどこに住んでいても仮住まいの身になる。それはこの手紙を受け取った当時の人たちだけではありません。今ここにいる私たち全員がそうです。皆さんの中にはよそから来て今のところに住んでいるって方もいらっしゃるかもしれません。またここが生まれた土地だという人もいると思います。しかしながらそういう人も仮住まいをしている人たち、散らされて今いるところに使わされて仮住まいをしている、そういう人たちです。毎週の礼拝の最後に派遣の言葉が語られる、使わされるんです。皆さん方は使わされてそれぞれの土地に行くんです。なぜか、散らされた人たちだから。いつかは私たちはここを去ります。どこに住んでいてもそこを去る。そして本当の故郷に帰るんです。最近 NHK のテレビを見ておりまして、日本各地の風土や習慣や、まあ、そこに住んでいる人たちを紹介する番組を見ることがあります。その中でナレーターがこう言うんですね。日本を見つける、私を見つける、どういう番組だかお気づきになった方がいらっしゃるかもしれません。日本を見つければ自分がわかるということです。私たちの中には日本で生まれてない人たちもいますから、そういう人たちにとっては遠い話だというふうに思います。でも私は日本で生まれ育っていますけれど、そのナレーションを聞くたびに自分は違うなっていつも思うんです。日本を見つけても私は見つからない、そう思うんです。で、番組の中でよくお祭りのシーンが放映される。日本人はお祭りの好きな人が多いですね。品川というのはとても古い町なので、まあ、ここにもお祭りを目指して1年間生きているという人が多いと聞いたことがあります。鉢巻きを締めてお祭りに参加して、おみこしを担いで自分は日本人だって改めて思うんでしょうか。でも私はそういう光景をテレビで見るたびに、自分はこの中にはいないなって思います。こういう中に日本を見つけても私は見つからないって、そう思うんです。仮住まいだからですよ。 この日本のどこに住んでいても私たちは仮住まいです。日本人であろうが韓国人であろうが台湾人であろうが同じです。私たちは散らされてここで仮住まいをしている。そして今散らされているということはいつか必ず一つに集められるということなんです。そこが私たちの本当の故郷です。もちろん私たちは今住んでいる社会の中で責任ある生活をいたします。周囲の人々と一緒になって町の掃除をしたり、マンションの中で住んでいれば管理の責任を負うこともあります。そういうことで無責任な生活はしない。神の民ですから、神様に使わされてここに住んでいる神様の子供だから、だからどこにいても私たちは自分にふさわしい生き方をいたします。神のためにふさわしい生き方です。神の子と言える生き方です。でそこに私たちは自分を見つけるんです。ですから今日の手紙の初めの箇所を私なりに読み替えると、イエス・キリストの使徒ペトロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニア、そして日本の東京とその周辺に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへとなります。選ばれた人たちへです。私たちが神の民であるのは、私たちが神様の子供であるのは、私たちが選ばれたからなんです。まあこういうふうに言いますと、一体私は本当に選ばれているんだろうかと思ったり、こんな私が選ばれていると考えられるんだろうかというふうに疑問を持つ方がいらっしゃると思います。でもこれは皆さんにぜひ分かっていただきたいんですが、主イエスを信じて洗礼を受けた人はみんな神様に選ばれた人です。これは確定した事実なんです。これを喜んで受け入れるのが信仰です。で、実は私たちの中に本当に根強く救っている間違った考えがある。それは何かというと、自分が選ばれている理由を自分で明らかにしたいという、そういう考えなんですよ。これほど不信仰な考えはないです。こう考えたら、自分のありさまが良かったら自信を持って私は選ばれたものだって言える。でも自分のありさまが良くなかったら自信を持って言えなくなるんです。でもこれは明らかに間違いです。神様の恵みを本当には理解していないからこういう間違いを犯す。間違いだけじゃありません、不信仰ですよ。神様の恵みは私たちのありさまによらず一方的に神様から与えられるものです。それが恵みの事実です。洗礼を受けた私たちはすべて神様から選ばれた人たちです。あなたが洗礼を受けたというそのことがあなたが選ばれたものであることを証ししている。で、ここにはまだ洗礼を受けていらっしゃらないって方もおられると思いますが、洗礼を受けていないからといってあなたが捨てられた人間だということにはならない。あなたが洗礼を受けたならその時にあなたが選ばれたものだということが明らかになる。だから選ばれたということを私たちが誇りにすることはありません。ちっとも誇りにならない。ただ喜んで感謝してありがとうございますと言って受け入れる、それが信仰です。しかしながら私たちが選ばれたということには根拠と目的があるんです。ここでペトロはそのことを明らかにしています。私たちが何を根拠に、何に基づいて選ばれたのか、何を目指して選ばれたのか、こう言います。父である神があらかじめ立てられた計画に基づいて 霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。何に基づいて私たちが選ばれたのか。それは父である神があらかじめ立てられた計画に基づいてなんです。神様が私たちを選ばれたのは気まぐれに誰でもいいからといって手当たり次第に選ばれたのではない。計画があるんです。その計画に基づいて一番ふさわしい人間を選んでおられる。私たちの神様は、ですから私たちについて計画を持っていらっしゃる。旧約聖書のエレミア書の第29章にこういう言葉があります。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。これはバビロンで囚われの身になっていたユダヤ人たちに語られた言葉です。その人たちのために神様は計画を持っていらっしゃった。そしてその計画は70年後に実現をいたしました。今私たちのために神様がどのような計画を立てられているのか、具体的にはっきりとまだ分かってはいませんけれども、でもそれがこの世界に希望と将来と希望を与える計画であることは間違いがありません。そして私たちはそのこの世界に将来と希望を与える計画に従って選ばれている。じゃあその計画の中で何が起こるのか。私たちが霊によって聖なるものとされイエス・キリストに従うということが起こる。これは今私たちが生きている信仰生活そのものですね。私たちは聖霊によって聖なるものとされイエス・キリストに従っている。イエス・キリストに従うというのは私たちの決断と努力によることです。決断と努力なしにキリストに従うということはできません。ですから私たちは誰でもそれぞれに小さな決断と努力をしてキリストに従っているんです。日常生活の中で神の民の一人として生きよう、キリストに従って生きようと思ったらどうしたって決断と努力がいるんです。この世の中では努力なしに、残念ながら努力なしに信仰者であるということはできません。礼拝生活を守ることでもそうですし、祈りの生活においてもそうです。皆さんが日曜日礼拝を守る、そのことだってやはり戦いがある。祈りの生活を守り通すことだってやはり戦いがあります。で、そういうこの世で私たちに与えられている事柄に信仰者としてふさわしい姿勢で対処しようと思ったら、やはり努力が必要だし決断が求められる。でもそこには聖霊のお働きがあるんです。聖霊によって聖なるものとされているという事実があるのです。そういう努力をしたい、そういう努力をしよう、その思いそのものが聖霊が与えてくださる思いなんです。そういう形で私たちは聖霊の助けを受けながら信仰生活をする。聖霊の働きは目で見ることができませんが、でも必ずこの私たちを聖なるものとして生かそうという、そういうお働きをしてくださっています。聖霊が働いておられるんです。これは努力をして信仰生活をしてみれば分かります。自分の力じゃないな、神様のお助けがあるなって、そういうことが分かるんです。そういうことを通して私たちは神様が生きておられるっていうことを知るんです。体験する。そしてそういうことのために私たちは選ばれているって言ってるんです。日常の本当に小さな 信仰者としての生活を一つ一つ積み上げていく、そういうことをするように神様が私たちを選んでくださったんだとペトロは言っているのです。そして最後に、その血を注ぎかけていただくために選ばれたと言います。その血っていうのはイエス・キリストの血ですね。私たちはイエス・キリストの血を振りかけていただくために選ばれています。旧約聖書の出エジプト記第24章に、神様がイスラエルと契約を結ばれたという話が出てきます。その時モーセは祭壇を築きまして、人々に牡牛を捧げさせました。そしてその牡牛の血を取って、まず半分を祭壇に注ぎかけ、それから民に契約の書を読んで聞かせ、主が語られたことを皆その通り行いますと民が言うと、彼らに残りの血を振りかけてこう言ったんです。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなた方と結ばれた契約の血である。でこの時モーセが言った契約の血という言葉を主イエスもお持ちになりました。最後の晩餐の席です。弟子たちにブドウ酒を渡してこう言われました。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。でペテロが言っているのはこのシュエスの血のことです。でシュエスはモーセのように弟子たちにブドウ酒を振りかけられたわけではない、杯から飲ませられたんです。でもそれはキリストの血を振りかけたのと同じだとペテロは言ってる。で血を振りかけるっていうのは契約締結の儀式なんです。その契約の確かさを示すのが命の源である血なんです。その契約が間違いなく確かだということを示すために血を振りかけるんです。で主イエスはそういう確かな契約を私たちと結んでくださっているとペトロは言っているんです。でも皆さんお気づきと思いますが、モーセの時には民も約束をいたしました。主の語られたことを全て行いますという約束なんです。お互いに約束をしている。でも主イエスの時には弟子たちは何の約束もしておりません。主イエスだけが約束をなさったんです。罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であるとそれだけおっしゃった。ご自分だけが多くの人の罪を許すという契約、約束をなさり、ご自分の血をもってその約束を確かなものとする契約を結ばれた。もちろん私たちも約束をするんです。生涯主イエスの弟子となって主に従ってまいりますという約束ですね。洗礼を受けるということはそういう約束をすることです。でもこれは主イエスの血の契約があるからできる約束なんです。こういう約束を私たちができるように主イエスは血の契約を先に結んでくださっている。それがモーセの契約と主イエスの契約の決定的に違うことです。先にあるのはいつでも神様の行動です。神様の決断です。神様が決断して私たちを選んでくださり、主イエスを送ってくださり、主イエスが十字架についてくださって、ご自分の血をもって契約を結んでくださいました。全部過去のことです。私たちが生まれる前のことです。必要なことを全部神様が主イエスを通して成し遂げてくださいました。だから私たちは約束をする。約束ができるんです。主イエスを通して神様が結んでくださった契約を感謝して喜んで、私たちも約束をいたします。それによって罪の許しがこの私にとって現実のものとなり、私たちが神様の子供になり、そして神様の民の一人になる。これから聖餐を受けます。聖餐の場でブドウ酒が振りかけられることはありません。 でも私たちが杯を口にするときに、主イエスの血がこの自分に振りかけられているんだということを忘れることはできません。主イエスがご自分の血を注ぎ出して救いの契約を結び、私たちを神様に選ばれた神様の子供にしてくださいました。だから私たちはいつでもどこにいても、ペテロがイエスキリストの使徒ペテロと名乗ったように、神様の民の一人である私、神の子供である私と名乗る、そう名乗りながら、それにふさわしい信仰の生活を作り上げていくのです。お祈りをいたします。使徒ペテロの言葉を通して、あなたご自身について教えてくださり、私たち自身についても教えてくださることを感謝いたします。私たちの中にある根強い間違いのために時々そのことを見失いますが、でも私たちは間違いなくあなたによって救われ、そしてあなたの子供とされ、あなたの神の民とされています。どうぞそのことに確信を持つことができますように、そしてそれゆえに神の民として、神様の子供としてふさわしい歩みを生涯作り上げていくことができますように導いてください。そのような信仰を持って、どうぞこの教会を生かしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさって、はい、それでは報告をいたします。今日この第二礼拝後には今後の礼拝体制についての説明とまた意見を伺う時を持ちたいと思います。ご参加ください。その後また役員会でその後のことについて話し合いが行われる予定です。そして定例の役員、それが定例の役員会で行われますので、役員の皆様は地下ホールに お集まりください。そして次回の洗礼式と転入会式は7月30日です。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって、今日までに私宛にご提出ください。以上、報告終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られるとき、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。